が人生旅日記
第28話。第1回猛省市民会海外研修会2、アメリカスタディーツアー、見たまま聞いたまま。今回はアメリカにおける視覚障害者の職業とレクリエーション、生活について書きたいと思います。前回と一部重複しているところもあるかと思います。視覚障害者のレクリエーションと職業について書くのですが、いかんせん広大なアメリカのこと、州によっては法律も異なるので、私たちが聞いた範囲内ということでご理解をいただきたいと思います。アメリカはどうですかとアメリカ人に聞いても答えられない人も多いと思います。インディアナリハビリテーションセンターで聞いたことですが、そこでは生活訓練の基礎を教えていただいて職業訓練を行っていないとのことでした。高等教育を受けた人は様々な職種への可能性はありますが、就職が困難な視覚障害者はセンターから近くにあるワークショップでほうき作りをして働いていると聞きました。盲学校を見学して驚いたのは、ローラースケートやランニングのために体育館のギャラリーを利用して1周50メートルほどの手すり付きの場所があったり、走ったり滑ったりできるようになってあって羨ましく感じました。オハイオ州でのキャンプをはじめ、夏休みを利用してのキャンプはアメリカならではと思われる楽しみ方を感じました。80代と思われる全盲の女性が生き生きと水泳を楽しそうにしていたのには驚きました。オハイオ州のサイトセンターでは機械工、塗装の指導がなされていました。またハンドクラフトの指導が盛んで、たくさんの人形が作られていました。サイトセンターではソーシャルクラブといって、趣味に合わせて資格の有無によらず楽しい趣味の活動、コーラス、クラフトが盛んでありました。さて、私個人の体験からの感想を書かせていただきます。限られた期間で結論を出すことは極めて危険だと感じています。そこで私が出会った人々から学んだことを書かせていただきたいと思います。私はこの研修旅行で出会った2人の視覚障害者から学んだことを書きたいと思います。最初はロナウド・ワークマンさんとの出会いです。ワークマンさんから独立心について教えられました。彼は当時62歳でした。13年前に事故が原因で完全失明、その後妻とは死別、しかし数年前に教会で知り合ったメアリーさんと再婚しました。メアリーさんはエルクハートリハビリテーションセンターの職員として仕事をしていました。ワークマンさんは3人の秘書を雇って生命保険の勧誘をする仕事をしていました。ワークマンさんの最も強調していたことは自立心でありました。彼にはメアリーさんという請願者の奥さんがいました。しかし彼はいつでもどこへでもロングケイン、長い直杖を持ち歩きました。そして私に絶えず杖を持っているかと聞き続けました。それは私は盲人である、だから杖を持つということを社会に啓発し続ける姿勢だと感じました。それとともにワークマンさんは社会貢献を意識してライオンズクラブにも所属しており、平山さんを留学生として受け入れる時にもライオンズクラブに支援を訴えたそうです。妻には極力頼らない、社会においてできることは率先して参加すべきであるというのがワークマンさんの理念であり信仰でもありました。彼は家庭においてもいつもメアリーさんを助けました。食事の準備、それに伴う買い物、買うときには商品の手触りや匂いを嗅いで決めるというのです。車を買うときはエンジン音を聞いて良し悪しを見分けることができると得意になっていました。むしろ家庭においてしないことを見つけ出すことが難しいことを知りました。私ならばたちまちグロッキーになってしまうと60歳を超えた今でも思います。彼がしないことは新聞を読むこと、車の運転をすることぐらいかもしれません。現在ならばインターネットを使っていることでしょう。ワークマンさんのような中途失明者で活躍している人はアメリカでも数は少ないかと思いますが、日本より多いことだけは確かだと思います。日本では請願者と結婚すると奥さんに頼りすぎている と思われる人がたくさんいます。それは個人の問題ではないかと思われるのですが、あの人は奥さんがいないと何にもできないのねと言われてしまうのは寂しく残念なことです。他方、病院に一人で行くと、日本の社会的通念では、奥さんはご一緒ではないのですかと聞かれることが多いのも現実です。また、ガイドヘルパーをお願いすると、奥さんですかと聞かれることもあります。日本の制度が進むにつれて、ワークマンさんの生き方をもう一度思い直しております。次に、全盲夫婦のルイスとシェリーとの出会いです。この出会いから、視覚障害者についての自己革新を学びました。私がこの家庭を訪問したのは7月17日のことでした。オハイオ州クリーブランドです。ルイスは26歳で全盲の税理士です。シェリーは28歳で同じく全盲です。彼らには2歳になる女の子と2頭の盲導犬がいました。私たちが彼らの家を訪問すると、2歳の女の子、クリスと言いますが、興奮して歓迎してくれました。歓迎の表現として、彼女の宝物のおもちゃを手当たり次第投げつけ始めました。最初のうちは、クリスに口頭で注意をしていたルイスでしたが、いつまでもおとなしくならないクリスを膝下に呼んで次のように言いました。お前はパパが何度も注意しているのにわからないのかい？物を投げるのは良いことだと思うのかい？もう投げないとパパに約束するかい？そう言われたクリス。しばらく沈黙していました。ノーアンサーでした。するとルイスは続けてこう言いました。いいかい、クリス。お父さんの目を見るんだ。まっすぐに見るんだよ。いいね。約束だよ。私はこの出来事に感動しました。これがアメリカの盲人の姿なのだと感じました。今では日本の視覚障害者の若い夫婦でもこのような会話があるかもしれません。しかし、1974年の頃には聞いたことはありませんでした。目の見えないことを誇りに思っているのです。当時の私にはこのような場面は考えられない、信じられない光景でした。当時の盲学校教育で教えられたのは、愛される盲人、嫌われない盲人になることでした。すみません、ごめんなさいの人生、という人もいます。こう言えば、日本の社会では生きていけるのです。卑屈というよりも謙虚に生きるということが日本人にとっての最良の方法であります。視覚障害者に限らず日本人の徳とも言われています。何十年経っても変わらないような気がします。しかし現在の日本人の中には勇気を持ってノーと言うべきという人も出てきました。確かに言わなければならないときは勇気を持つべきだと思います。またグローバル化の進む社会の中でグローバルな人材が求められているのも事実です。そして、グローバル社会で生き抜く日本人を育成するためにも、中学校、高校では、NO という英語の時間を多く作る必要があると思います。アメリカは、何でも NO というところがないわけではありませんが、多民族国家で、サラダバーと言われるアメリカでは、自分の考えをはっきりと表明することをしないで、沈黙をしていると、会議ではイエスとなります。日本の会議でも提案がされ、それは異議なしとされてしまいます。それは異議なしとされています。ペイトンさんが私たちに伝えたかったことはこのことだと教えられました。視覚障害者は少数派です。黙っていては理解してもらえませんし、状況はますます不利益をもたらすことになっていくでしょう。格差社会の広がる現在、これは障害者だけの問題ではなくなりました。日本の外交を見ていると、言うべきことをはっきりと言わないで、アメリカに妥協の連続の歴史ではないかと思います。沖縄での米軍基地の問題がそうですし、原発についても、江戸時代でもないのに、知らしむべからず、よらしむべからずで、メルトダウンも隠蔽し続けて、2ヶ月ほどしてから情報を小出しにしました。アメリカの放送では、3月13日には原発地から50キロ以上離れるようにとの放送をしていました。第二次世界大戦終了についても軍部のリーダーたちは8月10日以降知っていたのに、国民には15日までは知らせがなかったため、逃げ遅れてシベリア交流をされた国民が35万人に及ぶと聞いています。今日 10% の経済的裕福な人、 高級官僚によって動かされる日本社会。38年前のアメリカ旅行を振り返りながら、日本の社会は技術の発展はありましたが、社会環境は一進一退、改善されたことは多いが、国民が幸せになっているのだろうかと思わずにはいられません。さて、このアメリカ旅行のフィナーレは、帰国後に私が参加した大学におけるスピーチコンテストでした。1974年の11月にデイリー毎日がスポンサーになって、英語のスピーチコンテストがオービリン大学で行われました。私は英語会話の担当のポール・プラット先生からのおすすめをいただいて、このスピーチコンテストに出ることにしました。私のスピーチの演題は、ビジティング・プッシュでした。プッシュとは、前回も書きましたシカゴの黒人教会の集会のテーマで、People Wanted to Save Humanity の略称です。ここで、リタニーといって、司会者が唱える言葉を、回収が昭和する形で、自分たちが信じ、確信していることをみんなで叫んで励まし合ったのでした。私はそのことを中心に、市民活動の体験からアメリカに行って、シカゴでのプッシュを訪れて、私は価値があるということを学んだことを語りました。たとえ目が見えなくても、貧しくても、社会的弱者でも、一人一人には人権があり、神様の前には平等であり、価値がある。そして、私は価値があります。そしてあなたも価値があるのです。というようなことをスピーチにまとめての内容でした。応募者38名、予選突破は7大学から15名でした。その最終結果として、幸運にも私は1位になることができました。これは私を応援してくださったトム・ペイトンさんのおかげです。そして感謝の気持ちでした。私は価値があるを英語では I am somebody と言います。今こそ失いつつある自信や勇気を持って生きていきたいと自らを励ましています。これは傲慢からではなくて、自らの存在を認め、受け入れていく宣言だと私は信じています。そしてこれは障害を持つ人、差別に苦しむ人たち、すべての人へのメッセージでもあります。あなたは高価で尊い、聖書。メモ。平山さんからの一言。アメリカの食事といっても難しい。アメリカは人種のるつぼと言われているように、たくさんの国からの移民がいるので、もちろん日系人もいるから、当然日本食もある。しかし、一般的に言うと、朝はオレンジジュース、コーンフレークに牛乳と砂糖をかけて、その上にバナナ、イチゴなどの果物を乗せて食べる。それに小さいロールパンかトーストを1枚の半分ぐらい食べる。お昼はサンドイッチかハンバーガーで、それにセロリなんかを食べる。夕食はディナーの時はスープ、ローストビーフ、マッシュポテト、サラダ、小さいパン、デザートにアップルパイ、アイスクリーム、ケーキがどれか一つ出るので食べ過ぎないように、デザートのために少し控えめに食べておいて、デザートも楽しむ方がいい。サッパーの時はサンドイッチ、サラダなどを食べる。アメリカ人は食事の時も休み時間もよくコーヒーを飲む。